DJ おじいのつれづれおじい日記。さあ始まりました、 DJ おじいのつれづれおじい日記。オープニングナンバーはにゃい、ウォールオブフレッシュ。はい、始まりました、 DJ おじのつれづれおじ日記。皆様いかがでした、いかがお過ごしでしたでしょうか。いかがでしたでしょうかって終わっちゃうじゃんよもう。今回9月のこれ半ば号かななんだけど、いろいろありましたね。北海道の地震とかね、台風22号とかね。いやー、本当に災害がねちょっと続いててどうしたもんかなと。私自身、ちょっとこのラジオでもお話ししたかと思うんですが、北海道にいたことございましてですね、3年ほど。その時のことを思ってですね、北海道の友人に連絡を取ってみたんですが、まあ大丈夫だよって話をいただいたんですけどもね、なんともね、やっぱり、夜中の地震だったからね、夜中の3時とかそういう地震だから、いろんなタンスとか倒れて亡くなった方もいらっしゃるということで、やっぱ人事になっちゃうんだよね。東日本とかあったから、じゃあタンスを固定しとこうとか、そういうふうには思わないんだよね。まあ、幸い我が家にはそのタンスなるものがあまりないので、寝てるとこにはね、落っこってきても大丈夫かなと思うんですけどもね。強いて言うなら、猫が乗っかってくるかなぐらいのもんでね。はい。なんとね、今回もですね、母様から、ラジオネーム母様改め、スージーさんからね、メッセージいただいておりますんでね、それについてもね、後ほどちょっとお話ししていこうかなと。スージーさんからのリクエストでね、なんか怖い話とかスピリチュアルな話を聞きたいということですので、その辺をですね、ちょっと一つね、お話ししようかななんて思っております、後半でね。そんなこんなで、まだまだね、台風も来るみたいですけどもね、ひとまず涼しくなってよかった。ねえ、殺人的だったもんね。おじいもですね、一度言ったかな、草刈りやっててどうしようもなくなっちゃってさ、動けなくなるんだよね。あ、水分取らなきゃと思ってももう動けなくてさ、なんとかね飲み物飲んで日陰に入って動けるようになっても即もう逃げ出しましたけどもね。やっぱり自分で思っててもね、体がね、やっぱり自分の体を知ってるつもりでもやっぱり違うことが多いですから、その辺を気をつけていこうと反省した2018夏終わり。そんなこんなでね、もうやっと涼しくなってきたんでね、今度は元気にね、いろんな活動をまたやっていこうと思いますけども、相変わらずポケモンもやっておりますが、今度ですね、ウルトラボーナスがアンロックされて、なんのこっちゃいなと思う方もいると思うんですけどもね、ミュウツーがねレイドバトルに出たりするので、今からですねいろいろ準備を怠らないぞと思う今日この頃のおじいでございます。はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなど募集しています。まあね、コメントを投稿する際には、番組名とか書いてくださると間違いなく届きますので、よろしくお願いします。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストをぜひお待ちしております。 私、9月ということで、私どものね、高校母校のですね、ちょっと文化祭に今年も行ってまいりましてですね、前半ではちょっとその辺のことを触れたいなと思っております。後半はややスピリチュアルな話というか、まあ、スピリチュアルでもないんだけどもな、どうなんだろうな、まあ、話していきますんで、お楽しみにしていてください。それでは DJ おじいのつれづれおじい聞き、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、始まりました。 DJ おじいのつれづれおじいにき、まあ9月にですね、私の母校でですね、ミュージカルの公演がございまして、今年もですね、ちょっとお手伝いに行ってきたわけなんですけれども、まあ長いことやってる部活でございましてですね、もう30年やそこらやってるところなんですけども、まあ今年もですね、新しいミュージカルの演目をやってる中で、一つ違うのは、その30年以上にわたってずっと指導してきた先生が昨年退職されましてですね、今年はいないという状況の中でどうなるのかなっていう不安もありまして、もちろんそう思ってる OB もたくさんおりまして、みんなでちょっとね、助けていこうじゃないかと。よく考えればね、高校生の部活の一公演なわけですから、いや、そんなにお前毎年買うのか出さねえだろうとか、あ、勝手に やってんじゃないの、お前らいなくてもできるよそんなのとかって思われると思うんですがね、まあ私らの勝手な解釈と、私らの、まあ、望みと言いますか、喜びと言いますか、で、ついつい顔出してね、余計なおせっかいをしてるわけなんですけども、まあ今年の公演も、まあ例年通りというか、滞りなく無事に終わりまして、お客様もですね、やはりずっとその来てらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、うん、ちゃんと例年通りに入っていただいて、ひとまず良かったというところです。で、やっぱりその、高校生、まあ中学生もね、いるんですけども、同じ敷地に中学校、高校あるので、やはりその、何が尊いかっていうと、やはり高校生の15、16、17、18、まあ3年間、という年齢っていうのは誰にでも一回しかないわけでございまして、もちろん私の46っていう年齢も一回しかないわけでございますよ。いや、その都度その都度経験できることっていうのはやはり新鮮ですし、もちろん初めてのことであればあるほど刺激が強くて、いろんな気持ちがこう揺れ動いたりね、嬉しかったり悲しかったり辛かったり苦しかったり面白かったり、あ、こんな幸せなんだと思ったりってことがあるわけです。で、やはり高校生っていうのは知らない今まで経験したことのない、今まで経験した、してないことの連続なので、はい。ね、だから毎日が刺激的だし、やはりちょっとしたことでね、いろんな思いが駆けめくったりするので、まあ大変ですよ。心も大変、気持ちも大変、ぐるぐるぐるぐると。そんな中でちょっとずつ自分っていうものを作っていったり、まあ体制をね、作っていったり、するわけなんですけども、今回もちょっと高校生にねそんな話をしたんですけども、実際問題その高校生っていうのは長い人生の中でたった3年しかないわけですよ。はっきり言えばもう成人20歳になってからのが長いんですね、人生っていうのは。その20歳になるまでにね、やはり多感な時期とよく言われますけども、要はいちいち全ての情報をね感じ取って、取捨選択して頭の中でその刺激に振り回されるから多感なわけであって、我々おじさんになれば、やっぱりそのいろんな経験が、ああ、そういうこともあるねって思えるようになるわけですね。経験によって。でもやっぱり若い時は初めてのことはやっぱびっくりしますよ。このおじさんだって、やっぱりびっくりしますぜ、初めてのことは。私も大腸内視鏡カメラ入れた時は、これは初めてのことなんでびっくりしましたよ。すごいなぁと。しかも、裏若き女医さんでさ、やだぜ、カメラね、入れるとこ見れんの。上にモニターがあって。だからもうね、それがね、私のお尻の入り口にこう近づいた時だけは目つぶったよね。中入っちゃえば別ですから。中入っちゃえばまあまあ、それはもう人間の中身ですからね。ピンク色の綺麗なもんでございましてですね。まあ結果はなんともなかったんですけども、あと胃カメラの時もこれも刺激的でしたね。 やっぱり初めてのことはいくつになっても刺激的なもんでございまして、ただそんなに新しい初めてのことってさ、なくなっちゃうからさ、大人になると、まあ、自分から望んでそういうのをね選んでいくって方法もありますけども、やはりそういう普通に生活してると毎日毎日に押し流されてね、なかなか新しいこと始められないから、な、俺なんかボルダリングとかやったらきっとなんか新しい、やったことないからね、きっとびっくりするだろうし、あとなんだろうな、やったことないこといっぱいあるんだけど急に出てこないよね、急に出てこないもん。うん、メンチカツはね、あのお醤油で食べると美味しいですよ皆さん。やったことない人ぜひぜひぜひ。沖縄行った時にね、天ぷらにソースかけてくーんさーとか言いながらなんかやってたから食ったけど、あれはソースが美味しかったんですよ。天ぷらも美味しいけど、なんかあのウスターと中濃となんかちょうどいい具合のやつが美味しくて、はい、すごく美味しかったのを覚えておりますけどもね。沖縄また行きたいですけどもね。はいはいはいはい。まああと北海道ね、本当にあの我が青春時代を過ごさせていただいた、そのまさしく多感な時期で、しかも一人暮らしなんかしてた頃の北海道でございますからねえ、これいろいろ思い出すわけですよ。はいはい。でもそこがね、地震になってね、大変なことになっちゃって、私が住んでた時も確か、あの釧路沖かな、帯広沖かな、ごめん忘れちゃったけど、大きな地震があって、当時私あのケーキの富士屋さんでバイトしてて、店閉めて外に出てよし帰ろうと思ったら、道路がね波のように揺れたのを覚えてますよ。うわうわ怖い怖い怖い怖いと思って、で慌ててね店開けて、まあいろいろとっちらかってたけども、とりあえず片付けてね、まあ、火だけね、ガスの元栓とかきっちりしてね、帰った記憶ありますけれども、やっぱり地震はいつ起きるかわかんない。いや、東日本経験した私でもやっぱりその持ち出し袋とか用意してなくて、実はダメですね。本当にあの時は困ってたのにさ、もう何十年に一回の地震だからもうしばらく来ねえだろうなと思っちゃってる私がここにいましてですね、ちょっといかんなと。いや、まあ、本格的に困ったのはやっぱりその携帯の電源でしたね。で、まあ冬場3月だったからね、ちょっと寒かったんでね、その辺も思うんですよ。その昔の灯油のストーブ、あの電気使わないやつ、電池ぐらいでつくやつ、あれ一個あれば冬場は助かるだろうなと思ってみたり、夏場は電気なくなったらもうどうしようもないんで、北海道も停電ひどかったらしいですけど、私の方も2日ぐらい停電しちゃってたんで、東日本の時ですね。まあ、車に乗っちゃえばね、どっちもクリアするんですけど、やはりそれはガソリンがなくなっていくことなので、あとあんまり姿勢的に良くないっていうね、エコノミークラス症候群になっちゃうよなんて言われてるんですけど、本当はねちゃんとねいろいろ準備しとくべきなんだろうなーって。まあ冷蔵庫にいつもお水だけはねたくさん入れとくようにはしてるんですけれども、それぐらいのもんでね、これはいかんなと反省して、今度なんか買い物行った時はその持ち出し袋見てみようかなって思ったりもします。はい。いろいろね、ドコモのポイント交換なんかでもちゃんと持ち出し袋とかあったりしてね、まあポイント高いんですけど、いろいろあるからそういうのも見ときたいなと思いつつもね、やはりあの備えあればうんちゃらということでね、口だけにならないようにちょっとおじいもちょっと今度買い物行った時は見ます。はい。そんなこんなでここでもう一曲お送りしましょう。では参ります。タクト、どうせ人ごと。
信号異変も異変に感じない、いわゆる当たり前の日常。 仲間に恋人ができたり急に結婚とか決まったりそれ聞いてなんか妙に弱ったり明日も考える弱ったり小さな変化に即対応できるようになってのマイナスかもいつ何が起きるかわからないなその言葉に感じた嘘くさいと僕の歩く道の先いくつの試練が襲うのなぜだろうなぜなの自分で気づくまで感じれないのはなぜなの毎日のように状況変わるわけないのに明日死ぬかもなんて気を張って生きるのはなんか好きじゃないって思ってたんで今までなんとなくわかるんだ今はね押し付けてやっぱ嫌われちゃうけど気づいてほしいんだよ僕たち人間誰しも平等に明日は約束されていないあん時人の声を尊重してたらって後悔先に立たない切るほど聞いても明日にはもう忘れるのリアリティがないからだろこれいかにもあるぞバカ見話すな肌見僕の歩く道の先いくつの試練が襲うのなぜだろうなぜなの自分で気づくまで感じれないのはなんでなの僕の歩く道でいくつの試練が襲うの君が歩く道でいくつの試練が襲うの一夜明けて目の前に僕の知らない世界大切な人がいない大切なものがない真相真理その時まで知ることすらできないみたいだ G.O.D. 様人で愚かだな何が起こるかわからないから何をすることもできないなら明日に恥じぬ今生きろ今カオロ僕の歩く道の先いくつの試練が襲うのなぜだろうなぜなの自分で気づくまで感じれないのはなんでなの知らない自分を産んだ両親も知らない知らない恋抱いてるあの子も知らない知らないどうせ明日も結局死なない死なない死ぬこと知らない自分でも知らない
このやる気のなさをどうにかするため49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
お味に聞け。はい、そういうわけで、ラジオネーム母さん改めスージーさんからいただいたメッセージでございます。私の過去を知る人物としていろいろとね、たくさんのメッセージをいただいている中で今回は、私がちょっとオカルトな感じの過去をも知ってるものでございますからね、まあその中で一つちょっとピックアップしてですね、まあその昔そのいろいろある中で お腹が痛いという時に私が手当てをして、手をまさしく当てて痛みがなくなったということがあるんですけども、そもそもこの手当てという字はですね、日本語にちゃんとあるわけですよね。手当てをする、 手を当てると痛みが引くっていうのは、これは現実に経験した方もいらっしゃると思いますし、実際そういう単語が存在するわけですから、手当て。ではなんで手を当てただけでそんなに痛みが引くのかというとですね、そこに俗に言うとこの気というものが関係しておりましてですね、気候というもの、気ですね、気。はい。でもね、気なんだよ急にうさんくさくなったなお前と思われるかもしれないですけど、日本語でね、その気っていうものを使う日本語ってたくさんあるんですよ。例えば気を配るとかね、気を使うとか、気がめいるとか、気がつくとか、気のせいだとか、雰囲気とかね、気持ちなんていうのも気を持つわけですからね。はい。で、じゃあなんでそんなに気という言葉を使ってるのかといったら、やはりそういう存在があって、それを説明するためにこういう単語が生まれたと思うんです。例えばですね、目を閉じてですね、右手と左手の手のひらをですね、まあそうですね、10センチぐらいの距離でこう目開けててもいいや、向かわせてみてくださいよ。でそれから目を閉じてもいいですし、なんとなくあったかいんですよ。それは体温ですけどもね、人っていうのは。でその体温がそんなにね、周りを熱くするほど飛んでるわけではないんですけども、ちょっと手を離してもね、やはり暖かさを感じるんですね。やはり手のひらと手のひらから何か別なものがこう出て、そこに、そこを巡ってるんじゃないかという感じになってくるんですけども、よく人を前に立たせてですね、後ろから手のひらでこうね、その人の体の周りをぐるぐるぐるぐる、まあ、20センチぐらいのところやってると、それ気づくんですね、人っていうのは。あ、なんかあったかいって、あ、今それこの辺は動いてる、あ、この辺動いてるってわかるんですよ。でやはり偉い、例えば仕事でね、今日は間違うことができないとか、偉い人が来てて、とっても気を使ったりしたりね、して疲れたとか、やっぱり疲れるんですよね。なんでしょうね、よく気を使う、神経を使うって言いますけども、細やかにね、気を張り巡らせて間違えないように、あるいは、相手を不快にさせないようにしてるわけですよね。じゃあその気を張り巡らすって何よってね、注意深く見ることもそうですし、相手が今何を望んでるのかを一生懸命耳を傾けて聞いたりするのもそうですね。でもそこにもう一つプラスアルファがありまして、やはりそれが気というものでございまして、その人がどう感じているのかを全身で感じようとしていることなんですね。お芝居なんかもですね、私よく心がけているのは、その言葉をね、単語をただ飛ばしてるだけでは絶対人の心には届かないので、やはりそこには感情、気持ちがあるんですね。気なんですよね。それをちゃんと心をね、言葉にエネルギーをちゃんと切り刻んで乗せて、運ばないといけない。じゃあそのエネルギーはどうやったら湧くのかって言ったら、やはりそれはいろんな情報が入ってきた中で、自分の中でそれが導き出したエネルギーを湧き上がってエネルギーを乗せるという、そういう丁寧な作業が必要なんですね、お芝居って。ただその言葉の音色とかそういうのだけ気を使って喋ってたんでは、まあそこでも気使ってますけどもそれではやはりお客さんには伝わらないんですよね。もう何かしらハートがその燃え上がるものを丁寧にやっていかないと、耳から入ってきたもの、目から入ってきたもの、触って感じたものが、ちゃんと自分の心を動かして、その心からエネルギーが生まれて、それを乗せて、言葉にする。でそのエネルギーがやっぱり気ではないのかなと私は思っております。でまあお腹痛いって言った時にね、ずっと手を当ててあげてるとね、意外と治ることあるんですよ。特に痛いところなんかね、さすってあげてると、もちろんさすってることによってそこの神経がね、痛いという刺激をね、ごまかすのもあるんでしょうけどもね、ぜひそこはね、意識しといて、損することはないですよ。何かやるにしても、誰かとコミュニケーション取るにしても、この人は今どういう気持ちでいるんだろうっていうのを理屈じゃなくてまず感じること、もちろん理屈も大事ですけども、それと同時進行で体中でこう受け止めるように回路を広げるっていうのかな、なんていうのかな、そういうのがあると相手もね、心を開いてくれるんですね。はい。まあ本当オカルトの話になって恐縮なんですけどもね、この話でうんうんと思う人にも、またうさんくせえこと言ってやがんなこの野郎と思う方もいると思いますが、私自身はそういうふうに生きてきて、そういうふうに生活をしてきて、人と対する時とかね、あるいは何かしら自分ができることがある時とか、そういったものをまあ意識して、あるいは信じて、やるようにしておりますね。まあ気がつくとかね、雰囲気とかね、そういう言葉の中にもやはりそういうものは含まれているのかなと。ただやはりこれもまた私の持論で恐縮なんですが、やはりこう生きてる限りはいろんなものをこう食して食べて、生活していくわけですけども、 いろんなその食べ物はやっぱりもともと生き物ですからね、生物ですから、その生物が生きてる間に受けた影響っていうのは食べ物にもやっぱりどうしても乗ってて、それは蓄積されたね、その動物とかが食べたものが蓄積されてる場合もあるし、あるいは思いとかそういったものもあってですね、そういうのを食していくとだんだん自分のその純度っていうのかな、考えとか魂の純度っていうのがだんだんこう汚れてくると、感性が悪くなっていってですね、そういうものを感じなくなるんじゃないかなって、ぼやーっと小学生ぐらいの時考えたことがあります。やはりそのすごい恐怖体験をして死んでいった豚さんと、まあ安楽死もあれですけどもね、ちょっと死んでいった豚さん、どっちを食べていったらってのあるんですが、そういったやはりそのいろんな感情がね、まあ感情があるのか豚にって言われればそれまでなんですが、そういった動物を食べてしまった方のがやはり人間には影響があるという、話を私雑誌で読んだのもありますが、自分自身でも、あ、そういうことなのかなって。お坊さんがよく精進料理って言いますけど、食べるのはやっぱりそういうものに邪魔されないで、純粋に自分を磨くためにああいうものが存在するのかな、食べるのかなと思ったりもしておりますが、今日この収録の後に唐揚げを食べないって言い切れない僕がいるんで、何言ってんだお前はって言われたらそれまででございますが、まあ昔ほどなんかそういったものに敏感にはならなくなったかな。うん。まあスージーさん曰くそのね、霊的な話、怖い話もってことなんですけどもね、こちらもやっぱりあそこになんかあんなとか、おーなんかここは変な感じだぞとか、あそっち向いてよーく目凝らしていけないなっていうのは未だにやっぱりありますよね。うん。で、そういうところはもう見ないようにしてるし、関わらないようにしちゃってるのかな。なんかね、昔は、まあ、興味もあったし、こう、いろいろね、なんとかなるんじゃないかな、なんて思ったりもしたんですけども、今はもうスーッとこうね、何事もないようにするようになってますかね。まあ、そういう存在があるのかないのかっていうのも当然、それは世の中真っ二つでございますから。ただ、私自身は、そういうふうに変な感じがするなと思うことはありますというところだけですね。もう夏も終わりでございますのでね。怖い話、ついぞしなかった。昔やったんすよ、スージーさん。何回かやってんです。もうそれ聞いていただけたら。確かやったよね、その怖い話シリーズ的なね。シリーズでもねえか。一回ぐらいかな。怪奇なお話をちょっとした記憶がございますが。もう2年か3年ぐらいこのラジオもやってるんでね、全部聞けとはなかなか言えないんでね。まあもしお時間ありましたらお付き合いいただけたらと、聞いていただけたらと思います。ありがとうございます。以上、おじいに聞けのコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春、ギブアンドテイク。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春、ギブアンドテイク。
ミュージックゼロチャンネル。
そんなわけでお送りしてまいりました DJ おじのつれづれおじぎき、いかがでしたでしょうか。ここで告知でございます。まあ9月16日のこのラジオの放送でね、9月22から24の告知をするというのはどうかなっていう意見もあるんですが、ごめんなさい、告知させてください。9月の22から24日までの間、千葉県柏市柏6丁目2-22アミゼ柏の1階プラザにおきましてですね、柏演劇祭が開催されます。 私が所属する自己批判ショーも放送後に参加することとなっております。22日の土曜日は1時からの回、23日日曜日に18時からの回ですね、13時と18時。22日土曜日の方はね、前から4番目劇団がですね、10劇団ぐらい出るんですよ、12団体。で22日の13時は前から4番目なんで、1団体45分の持ち時間あるんでね、結構あれだな、結構あるな2時間ぐらいあるかもしれない。はい、23日は18時からの回で、これは3番目に登場となっております。45分間ですね、ぜひともお時間ありましたら、予約の場合チケットは2000円、当日2500円、学生は1500円、小学生以下は500円、リピート割はなんと500円となっております。ぜひお時間ありましたらですね、千葉県柏市アミゼ柏1階プラザ、9月22から24日まで柏演劇祭やっております。ぜひ見に来ていただけたらと思います。まあ、いろんなお話をしてまいりましたけどもね、やっぱりラジオでさ、自分が思ってることを言えるってのはありがたいことですね。まあそんなね、人を傷つけるようなこと平気で言うようなことはしませんけども、その辺も気をつけながらこれからもね、楽しくラジオやっていけたらと思いますんで、ぜひ皆さん、お聞きになって、皆さん困ったこと、気になったこと、これ聞きてえなっていうことがありましたら、メッセージをお待ちしておりますので、ぜひともメッセージください。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを大募集しています。今言いましたね、はい、番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、はい、こちらね、番組名書いてくださいね、いいねボタンご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。フォローとリプライって何が違うの？はい、後で勉強しておきます。フォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。フォローやリプライ何違うのっつったら、スタッフさんがなんか指で教えようとしてたの、すごいすごい、気を使おうとしてた今、すごい。それで伝わったら感動なんだけど、自分で勉強しますよちゃんと。あ、この後飲んでる時教えて、じゃあ。はい、以上 DJ おじのつれづれおじ日記、本日はここまでにしましょうかね。またお会いしましょう。それではさよなら。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。